皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、資本家経済の時代から市民経済の時代へです。資本主義という言葉が、まあよく使われておりまして、で、マネー資本主義とかもいろいろ言われますが、この資本の部というのがありましてですね、まあここを動かす人のことを資本家というわけであります。で、コーポレートガバナンスだとか、まあいろんな話もありますけども、最近政治で独裁政権が非常に多いのと同じように、この資本の部を動かしている資本家が、誰の言うことも聞かないで自分で寝たいままにやるような、そういう経営が世界中今すごく多いと思うんですね。株主にしろ、社員にしろ、どうしてかよくわからないんで、独裁的な政治、経営者に結局任しちゃうと。そういう会社すごく多いと思いますよね。まあ、企業統治も一応形はやってんだけど、実際には統治でも何でもなくてですね。企業内で独裁が横行してるってことは、それはあまり珍しくないと思うんですね。で、かつてのギリシャ・ローマ時代の歴史を紐解くまでもなく、こういう風になるってこと、なるっていうのは、要するにもう完全にそれ、終わりが近づいてる証拠なんですね。その、ポピュリズムが広がってみたり、デマゴークが出てみたり、扇動家ですね、出てみたり、あるいはその、私利私欲に満ち満ちた、虚偽に満ち満ちた独裁者が出てくるというのは体制の終わりの象徴でありまして、ですからもう今のこの資本家が動かす経済、まああえて資本主義というよりも資本家経済と言った方がいいと思うんですけども、この資本家経済の時代っていうのは今のこの体制そのものがもはや持たないっていうことの証明だと思うんですね。国家資本主義みたいな形にして中国なんかはこの資本家のところに共産党の連中を入れて、共産党の一元支配で動かそうとしてんだけども、バブルの崩壊でどうにもならないですよね。だからアメリカとの摩擦でどうにもならない部分が大きくて、結局のところその、まあ、国だって別にそんな知恵持ってるわけでもないし、今やそんな金持ってるわけでもないし、そうなるとこの資本家経済っていうのを運営することは非常に難しくなってるんですね。その、ウォーレン・バフェットっていうのは言われてみれば、この資本家を助ける、まあ、投資家、まあ、でも資本家だよな。資本家を助ける資本家みたいな人で、まあ、その下に彼のもとに経営者もいたり、他の株主もいたりして、で、まあ、一体となって経営をやってくると、彼自身の投資会社、あるいは他の株主、さらにはその経営者、役員ですね。それから、まあ、社員、その他と一緒になって経営をしていくってやり方で、今まで来たと思うんですけども、やっぱりもう、このバブルになると、マネーバブルになると、彼みたいな、まともな人っていうのはもうなかなか手出しができないわけでありますね。ビットコインの暴騰暴落しかりそうだし、それからなんかこの、まあ、トランプ政権のものすごい貿易制限なんか見ると、あれ、なんだっけ、クリントン支持でしたよね、ウォーレン・バフェットはね。だからもう政治の地殻変動が起きたら、まあ、それに対抗できないんですよね。そのあたりがまあ、あの人たちの一つの限界ですよ。1982年ぐらいから始まる、デリバティブズだとか、マネー経済の、マネー金融の発展の中でしか生きられなかった人たちだと言ってもそれはしょうがないと思いますよね。でもあれは何年続いたんですか ?40 年近く続いたわけですよね。35年ぐらい続いたわけかな。まあ、それで大体もう終わりになってくるわけで、そうすると、これ解体して次どうなるかっていうのは、私はこれがいわゆる市民経済と言っていいもんだろうと思うんですね。今そのシェアリングエコノミーっていうのはものすごく広がってきたし、それからブロックチェーンみたいなのが出てくると、分散化した信用、あるいは分散化した様々なこの意思決定というものが非常にそのやりやすくなってくる。それから中央集権の時にできなかったような、もっとフェアで、フェアたら透明であり、公正な、まあそういうそのシステムが作りやすくなってくるし、実際そういうシステムが世の中で広がっていくんだろうと思うんですね。そうすると、例えばその電力なんかの、自由化でよく話題になるプロシューマーみたいな人が増えてくるわけですよ。 プロシューマーってのは、例えば自分の家の屋根に太陽光の電池を乗っけとくとですね、発電機乗っけとくと、電気を発電するという意味ではプロデューサーだし、それから電気を消費するという意味では消費者だし、コンシューマーだし、一人の人がですね、一つの家計が電気の生産者であり、消費者であり、それを同時にやるという形になりますね。だから、プロデューサーとコンシューマーでプロシューマーっていうわけですけども、それってまさにこの市民と市民の、まあ、出会いみたいなところから経済が始まるっていう形になります。今その発電した電気を、まあ、電力会社に売っちゃってるから C2B になってるわけだけども、あれ別に自分の家の中にですね、高性能のバッテリーを置いといて、高性能のバッテリーを通じて、ブロックチェーンでそのシステム組んでいくと、C2C のプロシューマーの世界が広がるわけですね。市民から市民へですね、まあそれはシェア経済と言ってもいいんでしょうし、まあ新たなその、なんて言いますかね、市民主体の経済が始まると言ってもいいんでしょうね。ですから B2B でも B2C でもなくて C2C ですよね。C2C が、なんて言いますか、本当にこの経済の中に広がっていくわけですね。今、本当にどんなところでも、スマホと SNS っていうのが一つビジネスの中で大きな道具になってきてますよね。スマホの評判ってすごく大事で、インチキ広告なんか出してたって、あるいはなんかそのお客騙してなんかやってたって、スマホで全部悪評書かれちゃってバレちゃうわけですよね。なんか、Amazon でもどこでもいいですが、なんか買おうっていう時に評価が載ってんじゃないですか。あの評価見て評価低かったら、ちょっと考えた方がいいかなと。なんか製品がこういくつかあってですね。で、なんかこの穴がすぐぶっ壊れるとかですね。これはガタが来てるとかいうの評判があったら、まあ他のものがあったら他のものに変えた方がいいって話になりますよね。それからその情報をどっから得るかなんですけども、昔はそれこそ新聞とかテレビが中心で、そのうちケーブルテレビになってきて、それからどうでしょうね。パソコンの世界になるわけですかね。パソコンも、まあ、紙芝居のような、世界から、この今、動画の世界になってきていて、そして今は完全にもう SNS が主導権を取ろうとしてますよね。一人一台っていうか、いつも持ち歩いてる自分のデジタル機器で、で、ここには、そのあらゆる機能が集約されるわけですよね。商品を買ったり、売ったりするだけじゃなくて、決済もそうだし、健康もそうだし、本人確認もそうだし、今世界はこの一人一台、のスマホにあらゆるそのデジタル機能を集約させようと、デジタルのアプリとして集約させようという話になっていて、それはもうすでに携帯電話という世界ではないですよね。携帯電話という世界ではなくて、本当に一人一台のデジタル機器という形になってきてるわけでありますね。で、そうなってくると、本当にこの企業っていうよりも、一人一人の市民が、まさにその資産の部と負債の部、資本の部、どこにでも出入りできる人になってるわけであります。例えば自分がどっかのね、クラウドファンディングでもなんかそれ金出せば一応形としては資本家にもなりうるし、それから資産持ってる側にもなり得ますよね。それから今なんかお金借りてくれば、ありますよね。今C2C のお金の貸し借りのマーケットってあって、日本ではあまりないのかな。預金なんかも自分で提示するんですよね。私は例えば1000万円いくらのレートで預金を受けますよとか、で、それをオファーする人もいたりするのありましてね。まあそういうのっていうのは、まあ別に、やればできる話で、技術的には難しくない話で、まさに C2C ですよね。で、いらないものをこう、売って、それで、あるいは、レンタルっていうか、シェアで使ってもらうっていうのも C2C の世界で。で、その入り口がスマホで。で、ですから、パソコンというよりもスマホ持ってないとなかなかうまくいかなくて、決済も何もスマホで全部やると。で、今度いや、どうやってその、いいか悪いかを調べるかって言ったら、今度は、あれですよね、SNS でやるということになりますから、SNS もちっと使ってないとですね、何のことだかわからない。一体どうやって選んだらいいかわからないと。SNS との付き合い方っていうのも、なんかすごく今大事になってますよね。例えばこの新聞見てたら、沖縄ですか？与論島ですかね。与論島でタクシーの数が少ないもんで、 地元の人たちが、まあ、有償で相乗りすることができるようになるというわけですね。それスマホを使うらしいんですよね。で、料金を払うってなると、それはちょっと法律上問題だから、謝礼を払うという形ならどうかってことらしくて、で、ですから、本当にまあ、プロのタクシーの人たちとか、運送業の人たちは、本当大変だと思うんですけども、そういう、なんて言いますかね、運送の世界でも C2C っていうのは始まってるんですよね、あれ。例えばこれ、ブロックチェーンとか IoT がどんどん進んできますとですね、個人の一般の車でもその整備状況っていうのは、そのブロックチェーンで完全に管理できるじゃないですか。それからその、運転する人の健康状態なんかも、やはりこうブロックチェーンを使って管理できますね。そうするとこの営業者は整備とそれから運転者の安全をある基準を持って確保していると言ってますけども、実際にその IoT とブロックチェーンそれから AI を組み合わせるとですね、一般の車だって整備状況だとか運転者の健康状態を正確に判断することは決して難しくないし、というか非常に簡単になってくるんですね。そうすると、もうそうなってきたときに、今その役所の信用って言いますか、国の信用で免許を出してるとか、国のルールに従ってるから安全であるという、ある種のこの、まあ、犠牲ですね。これは、はなくなるわけですよね。本当に安全なのか、本当に健康なのかは、その生の人や生の車の状況を営業者と言わず、自家用車と言わず、それは IoT とブロックチェーンで、で、それ検出しデータを蓄積して AI で分析すればいいんじゃないかって話になってきますよね。同じようにですね、あらゆるところで間に国が入ってこう判断していること、あるいは間に大企業が入って判断していることが崩れてきちゃって、最後 C2C で個人と個人の間の信用が、まあそういう、なんて言いますかね、非常に時々刻々の包括的なデータの分析によって、確立することが技術的にも非常に簡単になりつつあるわけですね。こうなってくると C2C っていうのはどこまでも進む可能性ありますよね。ですからこの C2C がどんどん進んでいく世界っていうのは、そのとりあえず今の世界っていうのは供給過剰時代だから、そのいろんなものがあり余ってるわけですよ、供給過剰でね。車だってそら、普通ほら、運転しないでみんなそこら中置いてあるわけですよ。ねえ、眠ってる車の方が多いわけでしょ、世の中ね。それから物だって大体家に溢れ返っていて、で、これをどうやって処分するかっていうの方にみんなが一番困ってるわけですね。そうなった時に、やっぱ当面この C2C でいろんなものは動きますよね。農作物だって、結局その農家の人はね、出荷用のものには、まあ、規定量の農薬かけるけども、自分で食べるものには農薬かけないっていう人は、がほとんどじゃないですか。ねえ、お茶でも何でもそうですけども、自分で飲むやつにそんな農薬かけないですよね、普通ね。そうすると、本当に安全なものは、その人から直接買うのが一番いいですよね。だから結局その間になんか返すんじゃなくて、その、この農作物どう作られたかっていうのも、ブロックチェーンでフードトレーサビリティできっちり分かれば、その個人から買うのがいいわけで、それをなんか全部まとめてですね、フードトレーサビリティのない世界で混ぜて、はい、いくらってやってる方がよっぽど危ないわけですよね。業者が入る方が危ないって話も出てくるわけですよ。そうするとやっぱり普段の消費生活なんかもそんな風にやってくると、 C2C でこう動いちゃいますよね。で、そんな人どうやって見つけるのってのは、スマホで SNS 見ながら見つけて、お互いその付き合いを長くしながら、その商売続けるどうかを考えるという、いわゆる御用達の世界ですよ。C2C の世界って、だから最終的には、御用達の世界を本格的に進めてくれるわけね。御用達の一番いい道具が、まあ、C2C と言っても、実は過言で、C2C だとかブラックチェーンだとか言ってもそれは過言ではないのかもしれませんね。まあそれはともかくですね、とにかくこの市民同士の、まあ、付き合いから、世の中がこう、動いていく、経済が動いていくということになると、次に今度、こういう問題が出てくると思うんですよね。それでもやっぱり大きな投資って世の中必要なんですよ。っていうのは、とりあえず余ったものを交換している段階だけなら、まあ、それでいいんだけども、今度、その、やはりもう一回、国全体の国土計画をちょっと作り直そうとかね、やっぱりその、地産地水について、根本的にシステムを改めなきゃいけないとか、あるいはなんかその、まあ、本格的な材料の製造ですね。鉄だとか、アルミだとか、化学物質だとか、それと大きなプラントが必要ですよね。 それどう作るかとか、あるいは学校だとか病院なんかも、まあ、規模の小さいものならあり合わせで済むかもしれませんが、やっぱりある程度のものは自分たちで作らなきゃいけないでしょ。と、世の中にこの市民経済人たちがたくさんこう増えてきた場合に、次にこう市民経済人たちがその直面する問題ってのは、もう市民経済人として嘘偽りが許されない世界に住んでるわけですから、ブロックチェーンなんかも入ってきて嘘偽りがない世界に住んでいて、なおかつ御用達もやってるわけですから、今度その人たちが直面する問題っていうのは、その人たちがいかに横に手をつないで、もう少し大きな投資をするかですよね。その、やはり巨大な投資って必要なとこが必要なんですよ。その、経済でも生活の根幹部分っていうのは、どうしてもやっぱ大きくしざるを得ないところが残ってるわけよ。で、同時に例えばね、車を作りましょう、家も作りましょうっていうのも、その頃になってくると、シェアして長く使うための車に、を作らなきゃいけないしね。シェアして長く作るために家を作らなきゃいけないわけですよ。そうすると今のように、今お金を出した人の好みで全部買えちゃうってことはできなくて、これ長く使うわけですから、使い手を変えて車でも、それから家でもね。そうするとやっぱり多くの人たちにとって、そのデザインでも機能性でもいいものを作らなきゃいけないですよね。そうするとこれって今ですね、お金の出し手のその好みに合わせて、まあ好きなようにやっちゃうっていう経済のものづくりと全然違う世界が見えてくるんですよね。長く続くためにいいものを作るというのは、そのお値段も当然高くなりますよね。でもそれシェアなんだから、みんなで負担できるような形で、そのコスト考えればいいわけで、その金のない人が無理やりローンを借りてですね、無理やりなんか備備してそれでも安いものしか作れないみたいなことはもうそれやめにできるわけですよ。そんな変なローンなんかしないで、まあ普通にみんな暮らせる範囲、ちょっとプラスアルファぐらいで、なんかいいものをやっぱり手に入れて長く使うっていう風に発想を切り替えていくといいわけですね。だから消費して終わりじゃなくて、今度それを次の世代に、次の人に継承すると。バトンリレーな、みたいな形で、そのバトンリレーのバトンみたいな形で使ういいものを作る時代が来るわけですよ。それって今でもできるけども、やはり経済の仕組みから言って、それ大金持ちだとか、役所だとかいうところでないとなかなかそれやりにくいし、そこにはたくさんの嘘が入ってるわけね、今の時代は。大嘘が入ってるわけですよ。で、大嘘じゃダメなんで、一旦市民経済の時代になってから、そこからもう次の新しいものを作り直すという形になってきますので、ちょっと時間かかりますよね。でも私はやっぱりどうだろう、こう今の技術の進展と、既存の資本家経済のこの崩壊のペースを見ると、まあ10年もしないうちに、もうこれ完全に市民経済の時代が来てるような予感がするんですね。市民経済の方がほとんどこうメインになってきちゃって、だってこれ強行がどんどん、強行ってガッと来ますから、で、壊れるのは大体大きいとこですよね。で、小さい人たちはそれ困っちゃうから、もう必要に迫られて市民経済を広げざるを得ないじゃないですか。そういう動きだと思うんですよ、世界中ね。だからこれも10年もすればかなり広がってて、でも10年もすると、やはりなんか作り直さなきゃいけないっていう気持ちは高まってくると思うんですね。まあとりあえずあり合わせのものを動かしてなんとかなる時代はもう過ぎていて、さあなんか自分たちで本物を作るしかないぞと。そういわゆる本物ね。例えば日本食だとか、日本建築なんて言うと、今どうしても我々は古いものというイメージですよね。今あるものに日本って我々つけませんもんね。日本食にしろ。あるいは日本建築にしろ。でも今度はいよいよ新しい時代の日本建築だとか日本食ができるわけね。これから長らく多くの人たちにこうシェアしてもらうためのいろんな食事だとか農業だとか工業だとかいうもの、工業製品に日本という名前を新たにつけるわけですよ。これは日本の再生ですよね。ですから一旦市民経済の時代を過ぎた後、まあそのお金をどう集めるかっていうのは、まあ横型で集める方法はいくらでもあるわけで、まあそれはできると思いますよ。なんかそういう一つの巨大な大きな会社を作らなくてもですね、実質的な投資銀行みたいに作ることはこれから多分できると思いますよ。で、そういうものをやっぱりみんなでこう作り上げてって、まあみんなのインフラにすると、みんなの日本にするという営みがどうでしょう。今から30年もしたらもう終了してるんじゃないでしょうかね。終了しちゃってると思うんですよ。一世代30年すれば30年で終了しちゃってんじゃないかと思うんですよ。こういうのってね、勢いがついたら早いと思うんですね。新しい技術もありますし。まあそんなことを考えると、 我々のこれから先やるべきことってのは非常に興味深いことだと思いますね。その今崩壊することを心配する人が多いんだけども、それはこれは止まらないわけですね。過去の因果で崩壊するんだから、だからどう作り直すかを考えた方がはるかに建設的でありまして、今申し上げたような段取りで世の中これから動いていくんだと思います。そうするとこう自分の役割をどこにこう想定するかってことがすごく重要になってきます。自分が果たして次の時代でのどこにこの居場所を持つか、そういうことを考えながら日々生きていただけるとよろしいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、資本家経済の時代から市民経済の時代へということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。